ます。アメン。じゃあナースに行くお友達は元気に楽しく行ってきてください。先生たちもよろしくお願いします。先週は創世記の1章2章の予定でしたけど、この 10時間の礼拝では1章の終わりのところまで行きました。聖書は神の契約書だというテーマでしたね。別に創世記の1章と2章だけでなく、聖書全体が神の契約書、神様は昼と夜と定めた私の契約ってエレミア書にありました。この時を定められた。そして、この昼と夜と分けたのも、その後も空とこう海、天と地、そして海と陸、乾いた地とに分けていきます。で、分けたところにそれぞれ収めるものを置いていかれました。それは分けて何かどちらがいいとか、争いあったり競いあったり比べあったりするものではないんですね。分けて初めて一つになれるわけです。昼がなければ夜はないですよね。夜がなければ昼はないんです。神様が分けられるものっていうのは、お互いにこのあなたがいているから私がいる、私がいるのであなたがいるんだっていう、そういうことを喜び合う、補い合う、愛し合う、補完し合って一つを表していくものです。神様ご自身が父子聖霊の神様、そういうお方です。つまりこの神の契約書ということは、一つで、ね、一緒に共に生きようっていう、そういう命の契約ですね。今日もその続きを見ていきたいと思います。今日は2章から3章の方に入っていきたいと思いますが、今日のタイトルご一緒に読んでいただけますでしょうか。あなたはどこにいるのか。もう一度お願いします。あなたはどこにいるのか。これは神様から人への言葉ですけど、ちょっとお隣の方、後ろ前の方に、あなたはどこにいるのかって言われて答えてください。答えてみてください。あなたの隣にいますとかですね。あなたの後ろにいますとかね。ですよね。あなたはどこにいるのかって。ね。まあ今はGPS みたいなものがありますから、どこどこにいますっていうのをこう数字で言ったりすることがあるかもしれません。あるいは、北緯何度、東経何度何分とかね。いろんなことを、あるいは、何区何丁目何番地。私たちはそういうことは言えるかもしれませんけれども、おそらく、いや間違いないと思うんですね。エデンの園とかそういう何丁目何番地とかなかったと思うんですね。あってもあまり意味がないし、でもそこで神様があなたはどこにいるのかって言われたときにどういうことなんでしょうね。それは、そして私たちにもそうです。私たちはどこにいるのか、神様との関係においてどこにいるんでしょうか。先週1章の終わりまで見ていきましたけども、2章の始めはですね、この章分けでは2章になりますけれども、まだ創造が続いているんですね。2章の始めに、天地が完成します。2章の1節ご一緒に読みましょうか。こうして天と地とその万象が完成した。2節3節も読みましょう。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。アメン。天地は6日間で作られて、7日目は何もしなかったっていう考え方もあるかもしれませんけれども、でも神様はこの7日目に やめるということで、休むということで完成されるんですね。私たちは先週の総会でもこの4月からの新年度は安息の年、28年目をニューライフ教会を迎えます。7年に一度の安息の年、このやめる、止まることですね。そして一緒に安息休むこと、そういう時を定めることで完成されたわけですね。神様はじめに、神様は第1日目は何を分けられましたっけ。1日目、光あれと仰せられて、闇と昼と夜を分けられたんですね。昼と夜、闇と光というよりは、まあ、聖書にはこの光と闇をこう分けて、昼と光を昼と名付け、闇を夜と名付けられたってあります。神様はこの分けたものに新しい名を付けられるんですね。新しく呼ばれるっていうのがあります。こう確かにこの4節には光と闇を分けられたってあるんですけど、そのままではないんですね。光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。そして夕があり朝があった第一日、この時には時を分けられたんですね。時間を分けられてます。空間はその後2日目から2、3、4、5、6とこの、まあ、主に2、3ですかねがこの、空間を分けられて、分けたところにいろいろなものを置いていかれますよね。ですからこの真ん中の5日間はこの世界の空間、場に関することです。でも最初にまず時を分けて定められた。そして、私はアルファでありオメガであるってイエス様おっしゃいましたけど、最初と最後ですね、最後もこの時を定められて、最後は空間に関することって何もしてないですね、第7日目は。でも休むということで、何もしなかったというよりも、休んでこの7日に一度、7日目を丸1日安息の日ということを休むことで、何でしょうね、こう作り出された、行いをしなかったんではなくて、それを作られたわけですね。時を分けられた、いやせっかくね、世界作ったんだからこれね、もう楽しく遊ぼうとか言って、うずうず私たちはするかもしれませんけれども、でも神様はそこで、時を休むことで定められました。まあ、こうしてこの天地が創造されたわけなんですけども、この2章の4節からは1章のこう記述と、まあ、違う視点で書かれているとも言えますが、よく読むと、この4節のところからですね、よく読むとこれはどうやら3日目と6日目のことを詳しく語っておられるように読めるんですね。4節からは天と地が創造された時の経緯で、5節このまあ地にはまだ野の灌木もなく野の草も生えていなかったってありますね。4節、神である主が天地と天を作られた時のことを5節、地にはまだ野の灌木もなく野の草も生えていなかった、で神である主が地の上に雨を降らせていなかったからであるありますね。っていうことはですね、この5節の時にはもう地っていうのはあるんですよね。1日目と2日目、一章遡っていただくとまだ地はないんですね。名付けられてません。3日目に、天の下の水が一つのところに集められて海と名付けられて乾いた地ができました。良い地です。それを良いと言われましたから、そこを乾いたところを地と名付けられたんですね。これ日本語だと紛らわしいんですけれども、地と、土地とかですね、大地とか出てきます。多分皆さんの訳でもこの2章には、土地っていう言葉、あるいは新しい訳だと大地など 訳されていると思いますが、地っていうのはあのヘブライ語でエレツって言ってですね、シャマイム、天に対応する言葉なんですね。で、土地とか大地って訳されているのはアダマーってアダムの、まあ、土のことです。で、実は全然違うレベルのことなんですけど、日本語だととても似ているので、混乱しやすいんですが、この地っていうのはエレツです。天に対する地っていうのはもうあるのが前提になってますね、できてます。ですからこれはもう3日目の話なんです。でも3日目に神様は乾いたところ地をよしと、良い地だと言って、そこに植物を植えられました。でもその植物は植わってたかっていうと、まだ野の灌木もなく草も生えてなかったというので、まあ3日目の途中の話なのかなというふうに、この私たちはまあ読んでいけるかと思うんですね。でどうしてあの木も草も生えてなかったかというと、こう雨が降らせて、神様が、まだ雨を降らせてなかった、そして大地を耕す人もまだいなかった、まあ、人がいないのは3日目ですから当然ですよね。でも水が全くなかったかというと、そうではないんですね。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していたっていうんです。皆さん、3日目って神様何をされたんですか？この、雨の天の下はこうまずこう水浸し、水だらけ、だったわけなんですね。そこをわざわざ水を一箇所に集めて海を作られたわけですよ。で、残ったところ乾いたところができて地と名付けられたわけです。わざわざ、海とこの陸地と分けられたんです。分けられたのに、この、地からは豊かな水が湧き起こり、大地の全面を潤していたってあるんですね。また水浸しかと思うんですけども、先ほど私たち祝福の井戸って、歌いましたが、この良い地というのはこの水が全くないわけじゃないんですね。その下にこの豊かな水が、あの命の水があるわけです。で、その水をこの、汲み上げるというか、井戸となってこの、湧き起こらせる、それで撒かれた神の言葉、御言葉の種を実を結んでいく。これ水浸しだと種まけないでしょうし、あのうまく育たないって言うんですね。あの先週青年男子クラスでですね、あの有機農業家 の染森慎吾さんとですね、あのいろんなこのから いろんなことを教えていただいてたんですね。そうするとあのまあ、今はね、こう何を撒いてるんだとか、何を収穫の時期だとかっていうのを、まあ私いつもこう教えてもらってるんですけども、このあんまりこの雨が多すぎたり、この要は水浸しのところに撒いてもダメなんだと、もう腐んで傷んじゃうと。大事なのは本当にこう乾いた地が本当に、植え乾いているところにこの水がまかれるとき、ものは育っていくっていうんですよね。で、あとなんかもやしの話になったんですよね。でもやしがどうしてこの、その植物が育つには何が必要かって言って、その土と、水と空気が、なんかそういう話して、で光はそこに出てこないって話したんですね。確かに光がなくてもこうもやしみたいにあのひょろひょろこの育つものがあるじゃないかと、まあ、私も昨日もやしいっぱい食べましたけども、じゃ光はいらないのかっていうと、慎吾君が教えてくれたの、あのこれ本当かどうかは慎吾君に確かめてください。もやしがこうひょろひょろ伸びるのは、あの光がなくても育つんじゃなくて、この光を求めて、求めてこうひょろひょろ長く伸びていくんだっていうんですね。で、あの、まあ、光があれば いいんでしょうけど、光がないから光はどこだと言ってこう伸びていく、探し求めているっていうんですね。そのようにこの光、本当ですよね、そういう言ってましたよね。はい、よかったよかった、はい、そのようにこの光とあと水を求めて、光を求めてこう上の方に伸びていきますよね。でもあんまりそれが伸びすぎると何かっていうと、根が追いついてないので上ばっかりが伸びていくと結局弱くて倒れてしまうっていうんですね。大事なのはこのむしろ根をしっかり伸ばして、根はどうして伸びていくかというと光を求めて下に行くんじゃないですよね。水を求めていくんですね。で、よそにある海の水じゃないですよね。この下には神様が豊かな水を私の足元に置いてくださってると、私はその豊かな水の上に神様が置いてくださってるということを本当に心から信じて、まあ、草や木はそこまで、いちいち考えてないかもしれませんけれども、それも神様の作られた法則契約です。で、安心して下に根を伸ばしていけば、まあ、アカシアの写真とか、ね、ご覧に入れたかもしれません。荒野で、100メーターぐらいこの下の水脈まで根を下ろしていくっていうんですね。そうするとそこに豊かな水がある。で、木の根っていうのは井戸の役割ですよね。それをこの地上にまで組み上げていく。でもその木というのは実はこの御言葉であり、それはイエス様であり、そして私たちでもあるわけです。まあ、こうやってこの雨がなくても豊かな水がこの地の深いところにあった、まあ、そこから湧き上がっていたっていうんですね。そして神様は7節、ご一緒に読みましょうか。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったってあるんですね。で、私ずっとここね読み違えてました。で、皆さんにもそう説明してたかもしれません。それは本当に今謝りたいと思います。人は神の形に作られて、神の似姿に作られたっていうのは一章のところにありましたよね、6日目のところに。それは間違いない、人だけが特別なんです。ところがこの命の息を吹き込まれたのは、これ人だけではなかったようなんですね。先週ずっとこの創世記を読んでいて、ノアの洪水のところを見たんですね。そうするとこの命のこう息のあるもの、人だけでなくて空の鳥とかこの獣とかをこの全て息のあるものを作ったのを神様は悔やんだってあったので、まあ、皆さんにというか他の生き物に申し訳なかったと思います。神様は、でも私たちにも命の息を吹き込んでくださった。でも私たちが他の動物たちと同じかというとそうではなく、神の似姿に作ってくださったんですね。それは治められる側ではなくて、神様と共にこの世を愛と秩序で治めていく側だということです。そして、人が生きるのはこの神様の命の息、まあ、これは霊という言葉ですけど、神の霊によって生きると、神の言葉と霊で生きるものとなったということです。で、また私小さい頃アダムはエデンの園で作られたと思っていたんですけども、この8節を見るとこの神である主は東の方エデンの園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれたってあるんですね。そして15節にでしたかね、飛ぶとこの神である主は人を連れてきてエデンの園に置きってありますから、どっかから連れてこられたということです。で、置かれたということです。まあ、皆さんの中にはこの横浜港北ニュータウンで生まれ育ったという方も何人かいらっしゃるかもしれませんけれども、きっと多くの方はどこかで生まれてここに連れてこられた、神様が連れてこられて置かれた方だと思うんですね。で、私たちの中にはいや昔は良かったとか、あっちが良かったとか、隣の芝生は青いとか、他のことが、他の場所がだったら私は、もっと違った頑張れたんじゃないかとか、いろんな 思いを、でもそれ誰が思わせるんでしょうかね。神様は私たちをそのご計画を持って、アダムもそうでした、連れてこられて神様が置かれた、その置かれたところで何をするか。アダムはこの15節ですね、15節ご一緒に読みましょうか。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせたってありますね。この耕すっていう言葉はこの英語ではですね、ワークとかこのサーブとかっていう言葉で、礼拝するっていうふうに他のところでは訳されてたりします。使えるっていうことです。つまり礼拝者として置かれたっていうことです。ただの土からできたあの、ね、泥人形ではなくて、礼拝者として置かれた。そしてまた守らせた。何から守るんでしょうか。何を守るんでしょうか。こう守るって聞くと何か攻めるものがあって、その攻撃から守るっていう、そういう意味もあるかもしれませんが、そういう言葉よりもここでは、まあ、多くの英語の訳ではキープってなってるんですね。あの維持するとか守るにしても、あの例えばエレベーターの保守点検とかって、保守っていう言葉がありますね。良いものを良い状態にキープ、維持する、守る、そのために耕す。これエデンの園でなんで耕す必要があるんですか。まだあの畑をね、あのやる必要なかったわけですよね。どの木の実を食べてもいい、善悪の知識以外ならば。じゃあ私たちは食っちゃね、食っちゃね、このいろんな果物を取っかえ引っかえ、食べるだけでよかったのかというと、それぞれの木が良い実を結ぶように、まあ、その良い実を私たち、あのアダムたちが食べるわけですから、ように耕して、この良い状態に、最高の状態に、麗しいエデンの園にこのキープすると、それがこの人の役割だったんですね。そうでなければエデンの園といえども、そのうちカチカチになってしまったかもしれません。で、神様はそういう人に命じられました。16、17、18節まで読みましょうか。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。また神である主は言われた。人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろうと神様が言われました。これも契約です。命の契約、一緒に生きようという、あの私たちを何か死なせようという契約ではないんです。私たちを守るためです。あのいや、こんな余計な木をね、神様があの作らなかったら、アダムもそして私たちも罪に陥ることなかったのに、なんて思う方いませんか。皆さんそんな悪いこと思いませんかね。あの私は本当にあのどうして作られたんだろうって思ったことがありましたが、あのこの時期ですね、あの先週もあの言ってました、急に暖かくなって、この雪山では雪崩に注意してくださいってありましたよね。あのスキー場とかにこう行くと、このコースっていうのは決まってますね。で、だいたい柵がとかネットが張ってあって、ここから先は危険なので、あの行かないように。でもそう言われると、そう書かれると、そういうところを滑ってみたくなる人たちがいて、で大変な事故とか、この間命に関わるようなことも報道されてました。安全に生きるために、安心してその道を進むために、イエス様は私は道であるって言いました。道には必ずこう道端っていうか境界線がありますよね。それなかったら、ただの野原です。でイエス様は私は野原であるとは言いません、おっしゃいませんでした。私は道であるということは、ここは安全に安心して、大胆に歩けるところだよ、生きていけるところ。でもこっから先は道じゃないから、未知の世界だから、 面白くないですね。危ないよと、死んじゃうよと、ね、もう道を外れた時点でもうコースアウトなんです。神様がおっしゃってる必ず死ぬというのはそういうことですよね。本当に私たちが安全に安息の中を歩めるように、あえてその境目、境界線としてのこの木を一本植えられたわけですね。両側にずらーっと善悪の知識の木の実が木が並んでいたですね、その中を狭いところをこう迷路のように通っていくんじゃなくて、たった一本、たった一本ですね、もう線でもないです、点です。でもこの木だけはと言って、でも神様は自由を制限されたんじゃないんです。自由というものも、何でもありではなくて、その危険との境目というのがあって、で安全の中で私たちは自由を満喫できるように、どんな世界でもそうです。神様はそうやって私たちを本当に思ってこの木を植えてくださったんでしょうね。でもそれだけではありません。人が一人でいるのは良くない、ずっとこの良い良い良いと言われてきた神様が良くないというのは、神の契約は一緒に生きようっていう、一つになろうっていう、離れずに生きようというものでしたから、一人ではそれが到底できないわけです。でふさわしい助け手を作ろうと、いきなり二人に作らなかったんですね。19節からは、本当に面白いです、まあ、これも6日目の、ことを語られていると思うんですね。6日目に生き物たちと人を創造されたとありますから、あらゆる野の獣、空の鳥を形作って人のところに連れてこられたというんですね。そして人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためだった、人がそれを呼ぶと何であれそれがその生き物の名となったというんですね。皆さん、何かを名前をつけた、命名したってことありますか？まあ、生き物じゃなくても、生き物だったらすごいです、もうニュースになりますよね。何か名前をつけた、ないことはないですよね。皆さんの中で親である方は、子供に名を、でも私はつけなかったっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの場合は親がこの名をつけていき、いやおじいちゃんおばあちゃんがと言っても、でもおそらく勝手にではなくて、親保護者がの責任で最終的にはつけたと思うんですね。人にはこの名前をつける、呼ぶ、これも他の動物たち生き物にはありません。人だけに神様が与えられたものです。名を呼ぶ、なんで名を呼んだんでしょうか。まあ、犬が来ますよね。で今犬が来ましたってこと、犬ってなければ私にも言いようがないですよね。吠える真似をするぐらいしかできませんよね。私たちは他のものと違って、あなたが本当に特別だということで名をつける、そして名を呼ぶ、それは神様が私たちの名を呼んでくださる、その神の似姿としての現れなんでしょうね。で今日はこの名前を呼ぶっていうことですね。あなたはどこにいるのか、神様が私たちを呼ばれたということを最後見ていきたいと思いますが、動物たちの中にはふさわしい助け手が見つからなかったんですね。で神様はこの人を眠らせました。あばら骨を取って、そこを肉で塞いで、そこから、女性を作られた。残った側が、まあ、男となったわけですね。そして眠りから覚めたんでしょう。23節、こう言ってます。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けようと、同じようにこの名をつけてますよね。でも犬とか猫とかつけなかったんですね。女と名付けよう、男から取られたのだからって、日本語だとわけわかりませんけど、一種と一社っていうこの同じ言葉から来てます。つまり同じところから取られた 分かれた、実は一つの一体となるペアなんだ、カップルなんだということはここに表れていますね。そのことが次の24節に記されています。ご一緒に24節読みましょう。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。25節も、その時人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。これも神様の契約ですね。人は父と母を離れて、この夫と妻が結ばれて、二人が一体となる。そうやってこの世代から世代に私たちは命を、神様の命を紡いでいく、家庭を築いていく。いくら大家族といっても、この親子が離れないままではなく、夫婦となるときには夫と妻を第一としていくということですね。そして裸が恥ずかしくないっていう、神様は作られたままで恥ずかしくないっていうことです。自分も恥ずかしいと思わないし、相手のことも恥ずかしいとは思わないということです。私たち自分が何か、恥ずかしい、こういう部分は隠さなきゃいけないとか、相手の人も見てられない、隠してあげなきゃとかいうのは、大きく分けて2つの理由があるかと思いますよね。一つは、罪のゆえに、自分はこのが悪いこと、良くないことをしてしまっているので、それがこの、良くないということを見せたくないという、で私たち隠すことがあるでしょう。もう一つは、神様が作られたままの状態なのに、自分の目には良いと思えない、自分のこともまた誰か他の人のことも、で何か手を加えなければならないって思う。でもそれは、つまり何かというと、それを作られた神様が良くない、おかしい、間違ってます、このままじゃということですね。ですから、それもというか、それこそが実は罪だったりするわけです。でもこの時は二人とも裸でも恥ずかしいと思わなかった、罪がなかったということです。でもこのエデンの園の状態に神様は回復したいと願っておられるんですね。3章に入ります。蛇が出てきます。黙示録にはあの蛇とか竜とか言われているサタン、悪魔ってはっきりと書かれています。この蛇が女のところに近づいてきたんですね。こう言ってます。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。食べなさいとか一緒に食べようとかは言ってないんですね。神は本当にそんなことを言ったんですかって尋ねてます。大体私たちにこの誘惑とかささやきってのはそういうものなんですよね。でその蛇との対話に女性が応じていく。ここで、そもそもそれを聞かなかったり答えなかったりしたら歴史は変わっていたかもしれません。でも神との対話、あるいは神様がくださったこのパートナー、家族、人との対話でなくて、私たちは他のものに耳を傾けていく。そこから罪がこの忍び寄ってきます。女は蛇に言った、こう答えてますね。私たちは園の木の実を食べても良いのです。しかし園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方は死ぬといけないからだと神は仰せられました。神様がこの2章を見るとおっしゃったときはまだ人が一人だったようですけども、彼女もあばら骨として聞いていたのか、それとも自分の夫から、いや神様がこう言われてるから、僕たちは食べちゃいけないんだよと、きっと聞かされていたんでしょうね。 まあ、それを答えました。でも4節で、さらなるこの蛇からの言葉があるんですね。これご一緒に読みましょう。4節5節、すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです、って言ってますね。まあ、死ぬというのがどういう意味かですけども、先ほどはこのもう道から外れてしまう、神様の命から離れてしまうことが、神様の言葉をもう守るために作られた私たちが、それを守らなかったらもうそれは命から離れている、死んでしまっているということまでは、この時理解していなかったんでしょうか。でも5節でこう言ってますね。それを食べるその時、目が開かれてって言ってます。で、善悪を知る者となる、神のようになる。もともと神のようなものとして作られてるんですから、何か手を加えて何かを食べたり取り入れたりして神のようになる必要さえなかったわけですけれども、でも目が開かれるとか神のようになるとか善悪を知るとか、それだけ取ると何か悪いことではないかのように私たちは錯覚していくんですね。で、そのことを神もご存知なんですとまで言っています。でもここで、そのあと目が開かれてって言われてですね、6節、何で書かれてますか。そこで女が見るとって言いますね。見るとその木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかったってありますけど、これはどこからの情報ですか。目からですよね。目からです。で、女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。こうして二人の目は開かれって、まあ、蛇が言った通りになりましたけども、目からなんです。神様は見よイスラエルっておっしゃいましたか。違いますね。聞けですよね。聞けイスラエルよ。で、イエス様なんておっしゃいましたか。例え話の時、見る目のあるものは見なさいではないですね。聞く耳のあるものは聞きなさいっておっしゃいましたよね。徹底して言葉で、神の言葉で私たちを生かそうと、まあ、そういう契約なわけです。でも百聞は一見にしかずってあるように、百聞は一見ですから、目からの情報が100倍っていうことですかね。見た方が早いとか、この見ることをますます今の世の中もこの終わりの時代優先していくような風潮があるかもしれません。でも、でここでの誘惑は見てごらんっていうことですね。で、見たら言われそのように思ってしまったっていうことですね。でも私たちはそのようなこの、見たものに惑わされていくのでなく、神の言葉で生きていく。で、二人の目が、身を食べて開かれたら何ですか。自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつり合わせて自分たちのために腰の覆いを作ったっていうんです。イチジクの葉でこの服を作ってもですね、それはやがてまた乾いて枯れて、すぐにダメになってしまうでしょう。弱いものです。でも自分を隠そうと、またお互いも見てられないので、この覆い隠そうとしたわけですね。まず人同士がもう裸のままで、神様から作られたままを喜んで一緒に生きようということができなくなりました。これが罪の結果の刈り取りです。神様の契約というのは一緒に生きる、一つになって生きるというものでしたけれども、それを手を加えてでも分けていこうという私たちがなってしまった。で、8節ご一緒に読みましょうか。そよ風の吹く頃、 彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したというんですね。神様がそよ風の吹く頃っていいですね。エデンの園を歩き回っていた。何をされていたんでしょうね。犬の散歩の時間とかだったんでしょうかね。きっとそれまではアダムやエバたちと一緒にこのそれこそ散歩というか歩き回ってたんでしょうね。同じようにどこにいるのって、あここですって、一緒に今日も歩こうかっていろんなことを語り合いながら歩いていたんでしょう。ところがその日はこの人とその妻二人は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。お互いの身を一軸の葉で隠し合っただけでなく、神様と顔合わせできない、隠れたんですね。神と共に生きることが難しくなりました。これが罪の結果です。でも9節、神様はそんな私たち人に呼びかけてくださいます。9節ご一緒に読みましょう。神である主は人に呼びかけ彼に言われた、あなたはどこにいるのか。あなたはどこにいるのか。今日神様が、今日だけではありません、毎日あなたはどこにいるのか、そこは大丈夫か、そこは命の道から外れてしまってないか、私と一緒に歩けるか今日も。罪や恐れや恥、罪の結果恥と恐れが入ってきましたね。抱えたままだと私たちはお互いに、そして神様と一緒に歩いていくことが、まあ、できないとか難しくなりますし、できたとしても私たちは心から喜んでそれができてませんよね。本当に喜んで今日もまた一歩イエス様の道を歩んでいく。でもそこから外れてしまったことを神様本当に嘆かれました。そしてこの後蛇と女とまた男に言われますけれども、その前に神様から聞かれて彼らはなんて答えてますかね。裸であるって誰が知らせたのか、またあの木から食べちゃったのかと聞いています。で12節ですね、こう答えてます。人は言った、私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。まあ悪いのは私でなくてあの女ですし、あの女をそもそもわざわざ作られた、ね、私骨一本こうなくして、まあ、でもあなたが作られた神様、あなたがそもそも、まあ、自分の罪を全く認めてないというよりはそれも感じていたから隠れてたんでしょうけども、でも私は悪くない、あなたの方が悪い。私たちはこの周りにその責任を押し付けていく、そういう生き方をここから始めてしまったんですね。女性もそうです。蛇が私を惑わしたので私は食べました、だから仕方なかったんだ。ここで二人が本当に心からの悔い改め、ごめんなさい神様、私が悪かったですと謝ってたら聖書はこの三章で終わってたのか分かりません。でも、神様のご計画はそうではなかったんですね。彼らがもう罪の結果はここまで、で結局自分は悪くなかったんだというところにまで罪は私たちを貶めていく。神様ご存知でした。でも神様はそれを放っておかれず、 私たちを救われるお方です。この後3つのことを私たちにくださってます。3章の15節に、これは蛇に対して言っている言葉の中ですけども、ご一緒に読みましょう。15節、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。お前というのはこの蛇、まあ、つまりサタン、悪魔のことですね。お前の子孫と女の子孫、まあ、女の子孫というのは子供孫たちじゃなくて、これで単数形で書かれてますね。つまり何かというと、この女の子孫、つまり人の中から、たった一人のこのメシア、キリスト、救い主が現れる。神様がここでも約束、契約を宣言されているということです。お前の子孫、それを私たちを、この地を罪で覆っていこうという、そういう者たちとの戦いに終止符が打たれるということ。全く傷を負わないわけではありません。お前は彼のかかとを打つとか噛みつくって言うんですね。でも彼は、そのメシアは、お前の頭を打つ、致命傷を与えるって言うんです。彼は傷つくけれども、死んで滅びるのではなく、滅びるのは蛇をお前の子孫の方だ。神様はここで一つの約束、メシアを与えるという、もうここからキリストの契約が始まっているんですね。そしてもう一つ、21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられた。彼らどんなこのパンツを履いてましたか。イチジクの葉でしたよね。よれよれのものです。でもそこに神様は、革の、いや、私が作ったままだから、ね、もうそんな隠さなくていいと言って無理やり剥がすんではなくて、その恥と恐れが本当に私たちの人からの悔い改めと、またそのキリスト、この約束されたメシア の、 救いによって取り除かれるようにと、一旦もっと丈夫な革の衣をくださったってですね。革の衣、どっから、なんか服屋さんとかあったんでしょうかね。何かの動物を犠牲にしたっていうことですよ。おそらくこれは羊の革という言葉だそうです。羊が、子羊がここでその命を、神様が尊い犠牲を払って人の恥と恐れを覆い隠してくださった。これもイエス様の姿をここで表しておられます。そしてもう一つ、最後に22節で神様はこうおっしゃってます。この人が善悪を知ったまま、知るようになったまま、命の木からも食べて永遠に生きることがないように。命の木というのは本当に 神と共にこの罪から離れた状態で、麗しい状態でいつまでも永遠の命を生きていくものですけれども、でも善悪を知った、悪を知ったまま、罪人として悪いまま永遠に生きてしまったら、それこそ生き地獄というか、私たちも神様も残念なことですよね。私たちの永遠に神と共に生きるには、それが完全に清算されてからですから、それまでの間命の木を守るということを神様されました。それが、人をエデンの園から追放して、そして命の木への道を守るために、最後24節ですね、この、炎の剣とケルビムを置かれたとあります。でもこの命の木は、このままどっかに行ってしまったのではないんですよね。聖書の最後の黙示録に命の木が登場します。神様はもう一度新しい新天新地作られるとき、そこに命の木があって、私たちは、それをいただくことができます。それもそこに道を開いてくださったこのイエス様の、 命と、この十字架とよみがえりを表すこの革の衣、私たちはイエス様を着る、キリストを着るってありますね。革の衣は本当に私たちの罪と恥と恐れを覆うものです。でもイエス様を着た私たちはいつまでもそれにを隠しているのではなくて、それが取り除かれて死と共に歩むことができます。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、ご一緒にお祈りしましょう。神様、あなたはどこにいるのかと、あなたは今日も私たちに言われます。今感謝します。本当にあなたから離れかけていた私たちを、私を今日ここにあなたの御言葉の中に、あなたの愛と命の中に今また連れてきてくださったこと、置いてくださっていること、私たちが、神様に作られたままの姿を、私たちの思いで見た目で良くないとか、自分はダメだとか、あの人は良くないと言って一軸の葉で追う必要もありません。革の衣、イエス様の尊い命を犠牲にして、私たちが本当にその罪から既に解放されたことをありがとうございます。私たちは本当に今また自分で一軸の葉をかぶせてしまっている部分がいくつかあるかもしれません。であればそこを今これから悔い改めます。そしてイエス様の衣を着るものとならせてください。今イエス様の衣を、イエス様の十字架を、イエス様の命を着たキリストの体として私たちを、また本当に夫と妻が一つであるように、キリストと教会が一つとなって、私たちをイエス様と共に歩ませてください。あなたと共に歩みます。私たちが神様どこにいるのですか、神様あなたはどこですかと探し求めるのではなく、神様が私たちに、あなたはどこにいるのか、今日も明日も呼んでくださいますが、もう呼ばれる神様に探し回る必要がないように、私たちはいつもあなたの御そばで喜び仕えてまいります。この祈りをイエス様の皆でお捧げします。